戦闘態勢 .com。
はい、というわけでね、
また猫が
また泣いてますけど、はい、ちょっとまた前回から前回の更新から間が空いてしまいましたけど、はい、今日はその代わり今までにない大物ゲストが今日は来ておりますよ。ね、あのなんと
黙るしかない。
もう本当に若松浩二監督。
いいんでしょ。
今は
続的には言っていいんでしょ。若松浩二
惜しくも亡くなられた、はい、若松浩二監督の大体何本ぐらい？最後の
最後までやったから7本。
7本の映画の撮影監督をやっておりまして、今ではもうハイクロスシネマトグラフィー代表で、もう飛ぶ鳥を落とす勢いの辻智彦さんです。どうも。
どうも。
明けましておめでとうございます。
我々の間では辻ペペとか、
辻ペペとか、辻パインとか、
いろいろそういう呼び名で呼ばれ
ますけど、
今日はもうなんか映画の裏も表も知り尽くした男がこのぶちまけちゃうっていうね。
何をぶちまけるの？
腐った映画業界の裏側をもうバンバンぶちまけちゃうらしい。
辻の、プロフィールで、これ多分喋っていいんでしょ。
俺が
一番やっぱりこの聞いてる人に対して紹介したいエピソードっていうのは、若松浩二監督と一緒に逮捕されたっていう、外国で身柄拘束か、あれは。どこでやられたの？
あれはレバノンでやられた。
レバノンで俺新聞見てて、若松浩二監督と付き添いのカメラマンがって書いてあったのね。拘束されたって。辻かなと思ったらやっぱり辻だったっていうんですか。
なんで拘束されたん
だっけ。いや、こう話すと長くなるんですけど、大体で言うと、そのなんかバカなジャーナリストが来てたんで、一緒に、なんかこう若松浩二を取材するとかのところ。
それ日本のジャーナリストだったんです
か。日本のなんかインチキなやつがいて、でそいつが一緒に来てて、でルミエ刑務所っていう、日本赤軍の人たちが収監された刑務所があって、レバノンの山の方に、で結構景色のいいところに、でそこにちょっと刑務所見に行こうって言って、みんなでタクシーのうんちゃん捕まえて行ったんですよ。でそうすると行っただけでもう鉄条も張ってて、上でこうマシンが持ったお兄さんたちがいっぱいいてるんで、
まだ生きてる刑務所なんです
か。生きてる、普通に正社員とか入ってる刑務所で、それで初めちょっとできたらちょっと外観ぐらい撮りたいなと思ってたんだけど、僕はそれを見て、もう絶対これ撮れないと思って無理だからって別にカメラ置いていったら、そのバカがなんかこうジューってなんかこうジャーナリスト魂がなんかして
る。隠し撮りしたの？
隠し撮りしてたそうで1回目見つかって、1回目はすげえ注意怒られて、怒られたけど
怒られた。解放されたんですよ。マシンガン持った人たちに怒られた
の。怒られたけど1回解放したんですよ。でもう結構若松浩二もそのジャーナリストに怒っちゃって、あんなマシンガン持ったお前の危機感がないんだよ
そりゃそうだよ。
だそいつは本当バカで、それ言われたにもかかわらずなんかこうハンカチみたいなのビローンとかついて毎回取ってて、それはね、やつ百戦錬磨のもう何発弾っていうか分かんないお兄さんですぐ見つけますよ。
不審者ですよ。
待てよお前と。待てお前、お前はちょっと捕まえるって、そのジャーナリストがビヨンってこげて捕まれたら、だらそいつがバカで、すいません、僕パスポートをタクシーの中に置いてるんですと、タクシーがその近くに待たせてたんですよ。そしたら、それのお兄ちゃんがギロッと見て、じゃあ誰か身代わりで来いみたいな。それで僕がギロッと見られて、僕が無名の身を捕まえて、刑務所の中にバーッと引きずっていかれたんですよ、僕だけ。で、そのジャーナリストはしょうがないから、こう、タクシーに戻って、タクシーのうんちゃんと一緒にパスポート持ってきたんですよ。たら、グイーンって捕まれて、でもタクシーのうんちゃんまでグイーンって捕まれて、
いい迷惑
だよ。若松浩二だけ一人で、なんかそのままおっさん立たされて、で、僕たち3人がこう、刑務所の中に連れて行かれたんですよ。たらなんか、ふっと後ろ見たら、なんか、のこのこついてくるんですね、若松浩二が。
はい、
こう、いや、なんか、おめえらかわいそうだからとか。一人寂しいから、一人しょうがなくついていたんだけど、それで中に入って、刑務所の中に入れられて、取り調べが始まったわけですね。
取り調べ、
まあ、何しに来てんだと。いや、俺たちはもう映画祭に招待されてきてんだと。どこで、あんまり英語も一人だけちょっとできるやつがいて、そいつとなんとかギリギリの会話で。で、こう、 ちょうど映画祭に確かに呼ばれてたんですね、連合赤軍、実力連合赤軍っていう映画の上映でレバノンに呼ばれてて、それでそのパンフレットがあったんだ、うん、でこう俺たちはこれで呼ばれてんだってこう
映画をしたら
リーチ出たらユナイテッドレッドアームって書いて
あった危険ポリ
シャー危険ポリシャーそれでもう捕まっちゃった
それは何牢屋に閉じ込められたの
牢屋じゃないですけどなんか奥の方の部屋に閉じ込められてその時またこう若松君にこういちびって、うん、なんかこう T シャツ着てて新たがデザインしたなんか、うん、連合赤軍の T シャツあったんですよそれのちゃんと英語版とかで張り切って作ってユナイテッドレッドアームと言って
思いっきりテロリストの名前
そ, それでその3人プラス運転手もなんかしなくて捕ま
った何時間ぐらい
8時間ぐらいだな。それで初めだから日本大使館にその応援あの救助を呼ぼうと思ったんだけど、うん、来る前に警告されてたんですよ。そのレバノン の, その映画祭も、うん、そのレバノン政府がすごい圧力をかけられて、要するにアファカンスコーチを呼ぶなと、
うん、あそうなんだ、
ね、そうそうそう、で来たらもう保証しないみたいな感じで脅かしてたんですね、日本大使館が。なので日本大使館に言ったら、まあ、空見たことかと散々ぶち込んでてくれみたいな目に見えてたんでしょうがないから、うん、韓国大使館にお願いしてちょっとすいませんみたいなちゃんとね韓国大使館で、ね、弁護士連れてきてくれた
なんで
やっぱり大人の国だから一応そういう時はちゃんとねやっぱり
大人の対応してくれるん
だ、ね、近く同士だとかやっぱり反目するけど遠くの賃貸でやっぱり、ね東アジアの仲間だからちょっと来てくれたんです
よ犯人人物汚染先生じゃない
なるほどね
そうそれで、うん、まあそうこうしてるうちにあのお前らは危ないと、うん、であのその若松浩二とそのジャーナリストのおっさんは、うん、2人こう手錠を右同士でこう作るんですね、うん、こっちとこっちだったらこう逃げられるからって、うん、こっちとで僕だけなんか、うん、お前ちょっとパスポートはおかしいと、うん、僕海外よく行くから パスポートを増やしていっぱい出てたんですね、うんはいあのいっぱいなんか外国のパンポーズを持って普通こんなに行くはずありえないでお前は困るだろう
ってまあそうだな向こうは思うよね
それで僕だけこう後ろ待って後ろ手錠で
プレーだよ
それで解放されてふーってなって帰ったらそのまたジャーナリストが、うんまあ、ジャーナリスト魂かなんかしないけど帰りのタクシーの中で後ろ向いてこうその手押し去ってる手押し取ってた
やろ厄介だなジャーナリスト魂
厄介だね
もうやめろってそのまま本物の運転手もレバノン人なのに僕らが肩持ってくれて一生懸命こうやってくれたやつもそいつの次にぶち切れてお前いい感じしろって俺には娘も子供もいるんだからそんな感じで
なるほどね
そういうことがありました
今日はもう辻さんの話だけでも今日の話だけでも行けそうですね、 なんかね
辻のこの世界万有期だけど自分もおかしい
はいなるほどねまあぼちぼち進めながら、はい、辻さんの話も聞きながらっていう感じでね、はい、じゃあ今日はこんちゃんがね、はい辻が来るんだったら行かねえっていう
ことで、ね、そういうなんか悪いからね
犬猿の仲なん
だ犬猿の仲なんだコンちゃん辻ペペとスライスぐらい
ペペックって言ってるからね、
まあ、あの一応俺らのこの番組で、うん、若松浩二のキャタピラーを取り上げた
キャタピラーやるは辻のだって撮影でしょ、
う
ん、
そう、
ね、その時に若松監督と一緒に聞いて
聞いてくれ
たこいつらを潰せっていう命令が下されたというい
やこれ儲かんのかってすごいそれ気にしてたんです
よ若松さんこんなの聞いたって笑ってるだけだよ
笑ってるってちょっとだからその要するにほら何でも金で計算するからその要するに このラジオちょっと緩いからこれで食えんのかとそれはすごい心配
してなかったすいませんお天気の若松浩二さんすいません
これで食ってはいません
これで食ってはいませんから
空気もないも
んなるほどね
じゃあなんだこれ遊びか
遊びだな
はい、この間ほらこうプレゼントのあれとかやったじゃん
ああもうね
ありがとうございます的なことってのあったの
ありがとういやありましたよ返信が
この間どの
あのプレゼン100回記念でねプレゼント企画をやったんです
よ気がするけど
で全然応募が来なくてどんどん継ぎ足しでやってきたんだけど、はい、漫画家のハンドルネーム宇佐美さんから応募がありまして、はいそれです
ごい
ありがとうございますという、はい ちょっと質問、人生相談メーター、はい、ダイエットどうすればいいかみたいなのね、相談が来てそれにも答えたんですけど、うん、その後、ハンドルネームうさみです、はい、番組楽しく拝聴させていただきました。私のしょうもない悩み相談に親身になって答えてくださってありがとうございます。おまさか BMI 計算までしていただけるなんてちょっと恥ずかしかったんですけど、かっこ笑い。でも男性からの貴重な意見をたくさん聞けてよかった。一人で悩んでいた時よりもネガティブな意識を変えることができたと思います。拝聴後彼氏に尋ねてみたところ、お前は麻生久美子枠にはハマっていない、オンリーワンだと言ってくれました。
ああ
関係は良好です。ダイエットも頑張ります。これからも番組を応援させていただきますね。皆さんお体に気をつけて頑張ってください。ではでは。
それ聞いた聞いた、ね、和装久美子が好きな彼氏の
彼女が、そうそうそうそう、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけでね、じゃあいつも通り、はい、剥離人生相談のコーナー、今日は、いつも、人生相談を選んでくれるこんちゃんが休みなので、ヤフー知恵袋から Q&A 閲覧数ランキング1位の質問に皆さんで答えましょうか。
1位、
じゃあ1位、
はい、
カエルン6さんの質問です、
はい
はい、自分から飲み会を開催したり飲みに誘ったりするのに、会計時になると今日はこれしかないのって1000円だけしか出さない人ってどう思いますか？割り勘で3500円くらいです。友達なのですが最近こんな行為が続き、他の友達からその子が来るなら行かないって言われます。私が付き合いが一番長いのではっきり言いました。お金ないなら来なくてもいいからって。でもその後も平気で来て、やっぱり1000円しか置いていきません。行ってもダメだし、どうすればいいんでしょうか。ちなみに私も友達も30歳です。どうですか、
まあ、辻君の意見を聞きましょう。
お金のことは辻に聞け。
お金のことはもうマネーの辻って言われてくれたからね。どう思いますか。どうすればいい、こういうのブロックするためには。こういう
ブロックしなくて、仲いいんだったらその1000しか払わなくて残り2500円をみんなで分担しなきゃいかんんでしょ、
うん、
その人がそれだけの価値があるんだったらいいんじゃないですか。
ああなるほど、うん、人を寝踏みしろと、
うん、寝踏みしろと辻君らしい意見だね。損があるなら付き合うなと、
うんうん、まあまあまあそうだよな、うん、
それはだからそいつがあと、うん、あとプラス2500円分のプラスの価値をその飲み会にもたらしてくれるか
どうかで、ああ例えばこう盛り上げたりね、
そう盛り上げたり
とか、うん、あまあそうだね、う
ん、まあそいつが いたら楽しいから、まあそいつは1000円でもいいかみたいな感じだったらいい。
楽しいんじゃないかなやっぱりな、うん、基本いて、うん、
何が
だその人がいて楽しいんじゃない。
でもその人は呼ぶなってみんなから言われてんだよ。
あ呼ぶなって言われてんの、
うん、
じゃあもう呼ばなくていい、
呼ばなくていいじゃん。
そのうん他の友達からその子が来るなら行かないって言われます。その子が来る、あいつが来るんだったら来ねえよって、こんちゃんみたいな、まあ、筋が来るんだら行かねえよってさ、
それかなりリアルなんですよ、
ね、いや違いますよ、
仕事で来てしまった、
仕事で来れないんですけどね。
こんちゃんすみません無理強いしたんで今回は。
その子が来るなら行かないっていう、
はなんで はっきり言うたって言ったっ
け、うん、お金ないなら来なくていいから、う
ん、じゃあはっきり言う。じゃあそいつ読んだ時に最初に3500円の3000円最初に出させたらいいじゃんね。で最初に1000円しかないって言ったらもうじゃあ帰ってくださいって返したら、
ああだから、うん、最初に1000円出したら、
うん、あ1000円だけ、
いや違う違う、じゃあ今日は帰れと、うん、で3回に1回ぐらい、うん、あじゃあ今日はいいよってさ、ああキープしといて、
あそれがいいじ
ゃん。3回に1回か4回に1回ぐらいは飲んできよっていう、こう
でもさ30でしょ、うん、でも金がないなら行かなきゃいいって思うんだけどね、飲み会なんて、
ね、ほんとね、あの逆の場合があるよね、あの金ねえのに誘う、若い頃とかはさ、はいはいはい、お金ねえんだけど誘われてさ、うん、それでいやお金ないからって言うとなんだよ付き合い悪いなみたいなさ
言われるから、ね、
言われることがあるじゃん、うん、で無理やり言ってさ、うん、でも金ないんだよって言ったら、うん、金ねえのかよっていうどっちだよってどうすんだろうね。
だからその人は自分で寂しいから呼んじゃうんでしょ、飲み会を主催するわけでしょ、
自分から飲み会を開催したり飲みに、あそうだね、そうそうそう、自分からみんな来てよって言って、
言って自分から
みんな、自分はみんなから金3500円っつって1000、
俺は全然関係ないけどさ、あの工藤君のお友達のバーチー君ですよ。同窓会的なのバーチー君ですよ、うん、バーチー君、うん、
ソーラーバーチー、
ソーラーバーチー君、うん、あいつさ、うん、なんか飲み会で金を払わないのがすごいクールなことだと思ってたらしくて、うん、あいつ絶対払わないでスパーッと逃げるのよ。
学生時代、
学生時代じゃないかね。いやいいけどやっても、うん、それかっこいい行為だっていう美意識が俺分かんないなと思って。
それは分かんないね。
思った。クールにふわーっとやって。
それはあんまり良くないね。
良くない、ね。
単純にかっこよくないだろ、特に。
かっこよくないよ、ね。
かっこよくないし、うん、なんでなんだろうね。払いたくない
って。あ、でもなんかそういえばそういうやつだったな。
あいつそうなんだ
よ。なんかそうだったような気がする。
ソラバーチーってそうだでしょ。
そうだったような気がする、なんか。え、なんでっていう。
それは多分俺聞いたのね。うん、なんでって言ったら、やっぱりね、自分が面白かった場に対しては金を払ってもいいけど、うん、つまんねえんだったら金払わないっていう感じで。ふわー
っ。居酒屋で
居酒屋とかね。でも。それで、後輩が、要するに、俺たちが3年生ぐらいの時に、2年生とかがやってる飲み会に、お呼ばれしていくわけですよ、こっちは。うん、工藤君とか内野君もいるわけですよ、うん、俺ら金払って、まあ、多少ねちょっと多めにひょいと払って、うん、じゃあねとかってやるんですけど、ふわーっと帰って、うん、後輩にちょっと先輩みたいな、うん、すっごい階段等で揉めてて
払ってください
払ってください、
そうそうそうそう、
あったね、
後輩に対して示しがつかないんでお願いしますみたいな、
あったあった、
俺が満足しないんだったら払わない趣味だからなと、うん、なんかぐねぐねぐねぐね言ってるわけ階段って。いやー、これ嫌な空気だな、お前何やってんのかな。でもあ、まあ、かっこよくはないね。
かっこよくないね、全然かっこよくないね。
そういう意味ってこと。
いや、そういうんじゃなくて、この人は寂しいんですよ、おそらく。まあ、そうだね、寂しいのだと、あとなんか別のことはお金使ってるんでしょ、うん、女性だったら、うんうん、だから30で1000円でって言うんだったら、まあ行かない方がいいけどね。俺なら行かないけど、忙しいからって嘘ついちゃう。
30で、うん、で
この人はこの人が誘うわけでしょ。
そうでしょ、
誘ってみんなも来ちゃって、でもお金がないって話になる。
それみんなのお金で飲んでるって話ですよ。
まあ単にそういうことなんじゃない。
酒好きだけど金ないから、
飲みたいけど金がないから集める。価
値悪いな。
でもまあ単純にその何回もやってるも集まらなくなるから、うん、自然消滅、
自然消滅するでしょ。質問してる人は許せないんでしょ、だからこういうのどう思うって。だ俺が千葉のことちょっとどうかなって思ったのと同じで、
同じと、まあ要はその人が面白ければいいけど、面白くなかったらアウトってことだな、ま
あ
だ
ね、千葉面白かった、あんな見返
し。いや全然面白くない
だからなんか本当は煙に巻きたいとこなんだけど、待てよっていうふうにみんな2回目ぐらいが気安いらして、
逆に1000円ぐらい払うんだからまだ良心的
だ。なるほどね、千葉に比べれば良心的だな。
考え方によっちゃまだ良心的
だ。俺だ
からもっとひどいやついるぞ。
千
葉とかね。でも俺社会人になっても千葉とかと何度か会ったけど、会うたびに怖かった。
いや、で
もね、やっぱり払わないからこいつっていう。
いや、今の千葉やっぱりね、変わって単純でね、あいつ一番払うよ、金今。
ポーンと、
うん。単純にその頃金がなかっただけだと思うよ。で、今はあるんだよ。
やっぱりだからその時でもみんなに会ってワイワイやるのが好きだから来たわけでしょ、
う
ん。
でも金がないっていう状況だったじゃ
ん。なんでそんな金なかったの。
今全然そういうとこないよ、あいつ。金に
せこい。金にせこいとこないでしょ。
一切ないよ。だから金がなかった
んですよ。でも、逆に言うとこういうのを楽しめる時期ってあるじゃないですか。学生時代とかこのぐらいの時期で、うん、ほらお金がないのをなんとなくこう仲間内で楽しんでネタにできるっていう時期もあるじゃん、うん、飲み会とかでもさ、うん、
お前金ねえのかよみたいな。
そうそうそうそうそう、うん、あとどうしてそんなにせこい食い方するんだっていう、うん、自分の取り皿にたっぷり串焼き取ってんのに、うん、まだ別の皿から取って食ってるみたいなさ。どんだけケチなんだと。
まあね、
今そういうことする人いないじゃん。もうさすがに40になっちゃうとさ。いい
まあね、
いた、うん、いい年、いい年こいでそういう人
あんまりいないかな。
いないでしょ。学生の時は、まあ、30代、うん、30代でもどうかと思う。まあ今は楽しめる時期だと思う。
まあ30歳今不景気だからね。ああ30歳でもまあこんな人いるのかなと思うけどね。
これでもあと10年ぐらいしたら、まあうん、まあちょっと
笑い話だと思いますけど、現時点ではかなりもう品種化ってるから友達が少なくなっちゃうと思う。
まあね、この人自体が面白くない人であればね、うん、辻の言うように、
辻の言うようにね、うん、
じゃあちなみにベストアンサーをちょっと読み上げてみます。
はいはいはい、
俺らの意見とこのベストアンサーどうなのか、
どっちが
すごいのかと。ベストアンサー、困った確信犯ですね、うん、私が同じ立場ですとお付き合いしないですが、 友達付き合いだとなかなか難しいんでしょうか。では飲み放題とかで最初から会費をはっきりさせて参加費も前払いで集めてはいかがでしょうか。そこで1000円しか出さないのでしたら足りないからと丁重にお断りして直にお帰りいただければと思います。普通な感じのベストアンサーでした。はい、はい、
面白くないねベストアンサー。
ベストアンサーこっちの方が面白いですよ。自画自賛で、ね、
ベストアンサーをこき下ろすっていう結果として、
じゃあそんな感じでね、うん、早速じゃあ映画のコーナー、
はい、映画どうですかね、
映画どうですかねのコーナー、じゃあ今日は映画の裏も表も知り尽くした辻さんのどんな鋭い意見が飛び出すのか、
鋭い意見が
注目して皆さん聞いて
ます。辻さんでも変あの名前を変えて撮影してるする場合ってある？全部
ない。
辻友彦です
。辻友彦です。大阪最後の日ということで行きましょうか。
はい、
イントロダクション。大阪最後の日ということでね、オリジナル DVD。その日、大阪で何が起こった？大阪最後の一日、何も知らず過ごす大阪の日常をシニカルコメディとして描いた連作6編。決して大爆笑できるコメディではないが、そこには人々の喜びと悲しみが混在し、見る者をなぜか引きつける。監督は、最寄りの怪談シリーズで夏の桜を担当した大木実。新しい形のブラックユーモアに今世界が注目しているということでね、はい、
はいはいはい、じゃあまあ辻君の意見から。
大阪最後の日、
大阪最後
見ましたよちゃんと。
おーおーおーおー、さすが見つけました、
見つけた、ありました、見つけた、あの蔦屋ディスカスで、
は
あ
は
あ、
ディスカスで、うん、わざわざ送ってもらったの、
送ってもらったいや、初めなんか間違えて違うもん入ってんのかなと思って、なんかあれこんなはずはないとか思って、
こんな
あのそれでまあ、 あの初めの2編ぐらい見ちゃって、うん、あこれがそうなんだと、うん、割となんかこう俺の人生こんなもんじゃないと思って言ってるうちにもう死のところについた男のような感じこれが俺の人生だったみたいな感じこれが大阪最後の日だったっていう感じだったんですけど、
はい、まずいいところから行きましょうってことで、まずいいところ、
いいところ
から見たらいいところ、
いいところ、この映画のいいところ、
あのオタク役の出てた男の子のなんかこう目をこうする表情、あの目をこうなんていうの、うん、上目遣いでこうまぶたピクピクさせる表情は天然でよかったなと。
あ、まあ、天然だろうね、うん、あれはね。
この中の 2話出て
る、ね、2話出てる、シナリオ書いてるの
彼ですよ。第2話と第5話かなんか出てたね。
そうだね、印刷戦線異常なしっていうのと、うん、そう
印刷戦線異常なしと、
うん、取り合う2人、
それからあのなんか
ゲームの
ゲーム取り合う2人と、うん、
取り合いましたね、
はい、それ、うんと、うん、あとは第1話に出てきたお姉ちゃんが、うん、なんかちょっといいなと
思って、若林直子さん、うんうん、名前も覚えちゃった、うん、俺もいいなと思ったんで、
うん、ありかなっていう、
ね、うん、ありか、
まあ、うん、そのあえてまあすごく
あえて
すごくあえて言うならその2点、
なるほどね、
はい、
うん、はい、工
藤新しいな、
新しい
題名と全く全然さ繋がらないまま、うん、多分延々いってるじゃないですか、うん、だからどう考えても題名後からね、うん、またビデオパッケージの会社の人が考えたんだなと思うんだけど、うんうん、でもね全く多分関係なくこれを作ったわけだよね、多分分かんないけど、うん、好きなちょっとショートコントみたいなものだけで映画1本 DVD に出そうっていうところはね、うん、すごいと思った。
いや
その姿勢は、
あの廃墟家の人々の時も思ったけど、このねこの作品 DVD を
そうそうそう
パシフィックリムと同じ土俵に乗せるっていうさ、ツタヤの同じレンタル料金で同じ流通網に乗せるっていうこのプロデューサーの辣腕ぶり
もそうだし、
すごくない？
乗っちゃうんだよね、
乗っちゃうところってどうなの、辻さんプロデューサーとして、あの例えば
さ、
自分のさ、うん、手持ちの例えばあのまあ社員なりなんなりが辻さんこういうの作りましたっつって大阪最後の日みたいなのを持ってくるじゃない、うん、これを蔦屋の 流通網に乗っけようと、各店舗、だいたいツタヤに1枚は入れてんだよね、
多分
な、
ね、
そんな感じであるから、
うち2枚あった、浅草
で、あ、そうですね、だから、できます？
まあでもこれ、まあ、流通システムが変わったという、ちょっと専門的な話、
おーおーお
ー、変わったから、結局、今までみたいな買い取りじゃないから、
要するに、買い取りじゃないの？買ってない
と全部あれ、ただばらまいてるだけで、うん、それで1回見るたびのにマーケティング入ってくるって話です。
あ、場所を貸してるだけなん
ですよ。ビジネスモデル変わってる
んですよ。あ、そうなん
だ。だから誰でも受ける。
あ、そうなの？
誰でも受ける。
DVD に
しちゃう。何でも受ける。DVD に。何でもってことで、もちろん、あるその、メーカー の、 流通 の、 版元になってるメーカーから出しさえすれば何でも乗って、ただその代わりそこで金かかんないんですよ。
じゃあツタヤが入れる分にはツタヤは金は払ってない、
払ってない、う
ん、なるほど、ね、
それで借りれば借りるほどツタヤにも金入るし、その一部が作者に入る、うん、
いくらぐらいだろう1回動いて、
いくらだろうな、
例えば
100円とか150円で貸してるでしょ、
うん、
ツタヤは、まあ、ノーリスク、まあ、もちろん店舗量があるから、うん、ノーリスクじゃないんですけども、うん、僕そこまで詳しくは知らない。
じゃあそうすると何回動いたかっていうのは作者の側に分かるんだ。
そうそう、分かる、全部分かる、その金が入ってくるっていう。
なるほどね。
だから
100枚全国で伝えるあれ何枚ぐらいで知ってる、大体大阪最後まで1000枚は
知ってる。でも1000枚してもプレスで1000枚してもまあ20万かかんないから、
うん、安い
からね、大阪に売れても30万あればできるじゃんですよ、うんうん、だからまあそれプラス制作100万130万ぐらいやったら
100万かかってないだろう、うん、
いやでもいろいろほら
攻める
からさ、まあそれくらいの金があれば、うん、まあ君も
乗っけられると、なるほど、まあ、やろうぜ
そういうこと
か、なるほどね。
1回いくらなんだ
ろう、うん、1回だからグロスとかよく知らないけど、まあそういうことですよ。だから買い取りだったらそれはボロい話だけども、うんうん、それやめたんだよね、そういうシステム。
ああなるほど、じゃあ対策映画とかバンバンいっぱい入れてどんどんみんなに借りてもらった方がいいってことだ。
じゃあ何、パシフィックリムを大阪最後の日も買い取りじゃないんだ。
じゃあ例えばパシフィックリムも大阪最後の日も1回借りていくらっていう、あれは同じ料金なのかな。
いや同じ料金じゃないと思うけど、
まあ同じ料金だと思いますよ。で別にレンタル料でしょ、
うんうん、
レンタル料から別にレンタル料が分母なわけだから、
うん、レンタル料の何パーっていう比率はあんまり変わんない。
だパシフィックリムともう1000回とか2000回とか買えますけど、まあ大阪最後の日は1回は2回です、まあ、そう考えるとまあ妥当なとこ
はね、まあ、まあそうかそうかちなみにこんちゃんの感想が送ってきたんです、
はいはいはい、
大阪最後の日、大阪が舞台で大爆笑とはいかないが薬とした笑いを期待したのですが、最初の女流作家の巻で標準語を喋る人物かっこ編集者が出てきて興ざめしたのに続く印刷屋の巻では関西弁を喋る人物が一人も出てない状況に半失神、チキンラーメンで若干盛り返したものの、鳥の大阪最後の日では通天閣あたりのエリアが大爆発してってな展開を予想していたのに、大阪テイストゼロのここどこというような公園で大爆発、しかも原因が子供2人といい年のおっさんが小道具の取り合いの後大爆発、これでは大阪都構想も何年先の実現となるやらということ
です
、ね、
なるほどね
こういうこんちゃんの、じゃあ1話ずつちょっと見てい
きます。1話ずつ。
ここに置いとくと多分音拾っちゃうから、ちょっと別のところ、紙は別のところに。
すみません。
じゃあ、1話目。女流作家の苦悩っていうね、7分51秒のこの話なんですけど、
はい、
まあ、ワンカメでした。あ、わ、あ、一応カット
は全部2カメ。
2カメか。
2カメ
全部2カメ。
うん。で、まあ、女流作家がワープロカチカチ打ちながら、はいはい、横で編集者が原稿を早く書いてくださいよみたいな感じでね、うん、言ってるっていうその会話、
はい、
会話劇ですな、
会話劇
ですね、どうでしたこれ。
いや若林直子さんっていう人が、
うん、
ちょっと変わった感じなんだけど、まあ綺麗だなというのがあって、うん、だからもう一人出てた編集者の男の人が、うん、多分素人さんだと思うんだけども、カメラの前でなんかこう喋るっていう訓練を、うん、経験がない人っぽくて、うんうんうん、たどたどしいんですよ、すごく、うんうんうん、で見てて間が持たんなという感じ。
そうね、っていうか台本あるのかなと思ったんだけどね、なんかね
即興
っぽいような気もしたんだよね、なんか、うん、まあでも即興じゃあそこまで回んねえか、
うんうん、あれ止めないで一気にやってんのかね。
やってんじゃないの、
止めないで一気にやってんのか、ね、まあ、ちょっと止まってるとこあったから、まあまあうん、まあカット中抜けしてんのかな、 うん、まあ即興ってことはないと思うよ。即興ってことはない。
即興ってことはない。じゃあ完全に台本が頭に入ってない。
台本があって
考えながらやってるような感じか。う
ん、頭に入ってる。
いやでも女流作家の苦悩って。
っていう、タイトルで引いとけっていう作品ですよ。タイトルでとりあえず入れとけ
っていう。どっちかっていうと編集者が苦悩してる。
編集者が苦悩してます
からね。書いてくんねーみたいな感じでね。まあ、でも、あれ、多分編集者は東京、これ持って東京に帰りますからみたいなことを言ってなかった。
大阪設定。
あんなの、この実家にさ、別に漫画家じゃ、漫画家だったらあるかもしれないけどさ、小説家でわざわざ、ね、今の時代メールで送っちゃうみたいな。
メールで送ると思うけどね。し、うん、演技がもうちょっとこなれてれば見られたのかなって
気がするけど。ていうかさ、この話ってさ、あのオチを言いたいための話なわけでしょ。
いやいや、だからこれね、
あれ言いたい、
全部そうなんだけど、
オチってなんだっけ、これ
なんかあれです、書いてなかったって
こと。あ、そう、書いてなかった、ちゃんちゃんって、っていうさ、ちゃんちゃんって、
別の締め切りのやつよこれはみたいな、うん、
ちゃんちゃんみたいな感じですけど、うんうんうん、あれ、監督のなんかホームページとか見てるとさ、うん、この作ってる会社が買って上映、うん、大阪で上映した資料伝説ヘルデモンズっていう映画のおまけ上映なんですよ、うん
うん、あ、この女流作家の苦悩
っていうのが、うんうん、おまけ上映で多分日替わりでやってたんじゃない、うん、やってたんじゃないかなと思うわけ、うんうんうん、でそれで即興でこうちょいとさ、
うん、この監督はちなみに短編ばっかり撮ってるね。
いや、長編も撮ってます。
長編も撮ってる。
私見ちゃってますな。
大木みのるさん、
はい、いや大木みのるさんじゃなくて
阿弥陀
之助、阿弥陀之助、多分で同一人物じゃないかなと思うんだよね俺ね。
あ、そうなの、
なるほど、ね、ブログの記事がね同じなんですよ、うん、大木みのるさんと阿弥陀之助さん多分同一人物じゃないかなと。ホラーを撮るときは阿弥陀之助さんで、こういうのを撮るときは大木みのるさん。
その映画はどうだったの。
いや、こんな感じですよ。
延々長いの。
長い、まあまあまあまあ、まあ、でもあの、なんていうの、なんだろうね、こう作り手側の体温が分かる感じだから、うん、まあそんなに別に
自主制作、
あ、自主制作っぽいよ。鬼泣き村とか、あと心霊音かな、はい、とか。次に言うと俺、資料伝説ヘルデモンズの方も DVD 買っちゃって見てるんで、それは単純に偶然に、だから俺この上映会行ってると同じ状況で見てるんですよ、ほぼ。
あ、
だから、まあ、1日でひょいとおまけ上映で、あ
の、そのために作った、
そのために作ったっていうのが何本かストックであったんで、まとめましたっていうことじゃないかね。昔バスケットケース2見に行った時に、うん、あの福井昇進のゲロリストがおまけ
ついて、はいはい、ありました、
あれです
ありました、ね、
迷惑っていう、見たくないのにっていう、
ゲロリスト、ゲロリストパターン。
でも、資料伝説ヘルデモンズも緩いホラーなので、前振りとしてこれちょっとくっついてるぐらいでもちょうどいいのかなっていう。学生としない見てるでしょ、これたくさん見てるでしょ、あなたって自主映画でこういうの。いや、
でもちょっとあまりそれにしてもできなくなった。何がいいところなのか本当に
やっぱりわからなかった。
まあまあまあまあ、まあ、それを言っちゃね、
言っちゃ終わりだ。
俺だって言いてよそれ。
一応2本目いたみたいな。
2本目、印刷戦線異常なし、はい、ね、印刷工場の職人とオタクの同人誌の支払いをめぐる攻防戦ということでね、オタクのなんか人が同人誌を印刷工場で頼んでて、でその支払い20万でしたよね、40万だよなんつって、そのね、あの言い合いで、言い合いで10分55秒
10分もあったの、
するという
やつ。10分も、これが一番きつかったな。
これきつかった？
これが一番間延びしててきつかった。あと俺、あの別に酔っ払いのおっさんずっと映してるって俺好きじゃないので。
ああ、まあね。まあ、
オタクの男の子の方はまあ見てられるんですけど、うん、あれだって阿弥さんでしょ？酔っ払い大木みのるさんでしょ？
工場の職人。
職人。
ああ、そうなの、うん。
大木みのるさんですよ。監督自らですよ。ああ。だからノリノリで酔っ払いの演技してるんですけど。俺酔っ払いの演技って見てても楽しくないので、もうそろそろ酔い覚ましてくれませんかみたいな感じで見てたけど、あ、
なんかね、最初に印刷 印刷工場長歴30年って書いてるんだけど、工場長歴が30年って言ったら、この人50としても20の時から工場長をやってんのかな。
多分、活字拾いの現場からやってるんです
よ。もう、なんかね、その辺のね、なんか緩さ、もう何も考えてねえだろっていうような、その言葉の選び方自体がね、もうね、ダメなんですよ。もう、なんかテロップの文字のさ、あの、センスがさ、もうなんか緩すぎてね、もう何も考えてないだろう。
あの、フォントもちょっとダメだったから
ね。なんだろうね、なんか、パソコンで入れてないような、なんか昔のテロッパー、ホームビデオのテロッパーかなんかで入れたようなさ、ギザギザな感じなんか。
フォントがダメですよ、なんか。なんだろう、これ。
なんか、8ビットコンピューターで入れたようなね。なんか。
狙いなのかな、
狙いなのかな。で、次が、借金チキン。
これ謎でした。オチが謎。
ある男がね、冴えない男がチキンラーメン食べようと思って作ってるところに、
はい、闇金のね、
闇金の借金取りがやってきて、うん、でラーメン俺にも食わせろみたいな感じでね。ほいで、冷蔵庫にいろいろあるだろうなんつって取って殺させて、美味しい作り方を伝授して、
ね、ここまで来たらね、なんかなるほどと思っちゃった。こういう食べ方あるんだ
と。俺もね、こういう食べ方
新しいなと思ってこれ美味しいかもなと思っちゃうぐらいな感じな。
まず、チキンラーメンをお湯の中に入れてね、うん、でスープを溶け出させて一回麺を出して、そこで野菜とかを茹でてみたいな
ね、ニラとか入れて、もやしとか入れて、豆腐を入れて煮立ったら、それをもう一回チキンラーメン戻して食べると美味しいみたいな。多分その説明の仕方を、それを教えたかったんだよね。
教えたかった。
どう考え
てみんなに。
どう考えて、
それで最後はズドンと。
全然わけわかんない。
そこはちょっとちゃんと話した方がいいかもね。最後の
話。なんで知ったの？
わかんない。
なんか拾ってきたんだっけ？
いや、金返せっていう話よ。
あ、
で、金返せって言って、金返したよね。うん、
返した。
うん、金返、実はあるんです。
あるんです。うん、で返したんだけど、あ、まあ、お前、もう、金いらんから、持っとけ。持っとけ。うん、な。じゃあな、みたいな。え、いいんですか？おう。じゃあね、バーン、みたいな。
なんだか。
なんだか。なんだか。ただ、あの、関西弁のあの人はネイティブでしょ？あの関西弁は。
ああ、どうだろう、なんかあんまりもそう、
あ、それも興味ない
な。もう辻さん、どうでもいい。
どうでもよくなっちゃったのね。
いやあ、面白くないよね。
それを言っちゃ
う。やっぱそれもオチなんだよね、多分。ドーンっていう、彼の中では多分、ね。
オチだと思います、うん、
実は殺すために来てたん
だ。殺すために来てたっていう。
としかない、
うん。びっくり。
だから、なんか死ぬ前に美味しいもん壊しちゃったと
っていう、
そういう優しい
ことか
だとは思うけどね。って言うほど4人でここで話すことも落ちてもないです
か。じゃあ次、取り合う歌。
いや、これはね、きつかった。
これね。
これきつかった。
これ、もうさ、さっきのなんか本当に酔っ払じゃないけど、永遠ついてるね。
そうね。
おじさんがあれか。
そうそうそう。おじさん、建設会社
のお兄さん。
お兄さんが、
あのゲームを取ろうとしたら、オタクのやつも取ろうとしててみたいな。
あの人が良くなかったな、
筋肉の方。
筋肉の方が
ちょっとね、映画のテンポが分かってない感じ。
分かってないです。なんかこう妙に芝居しようとしたりしてるし、なんかもう
きついな。やっぱ初めて来る人ってきついんですよ。山口と同じで。ちょっと選ぶチョイスもチョイスだし、山口どうって聞いてもダメでしょって言うんですよ。
なんで俺がこんなの見なきゃみたいな。
基本きつくあるんですよ、
もう。でもね、ずっと、
そう。頑張
ってんだけど。
あの役者前後分かってないから、ここの人たちが何をやってきたかっていうのは。多分、いきなり来てやるとああなる
だろう、ね。あの輪が一番カットが多かったっていうか、その途中で輪ってやり直してるのが多かったね。
あ、そう。
だからずっと結構、ずっと見たんじゃないか。多分、あのお兄ちゃんが絶対何年やってるか自分で分かんないし、なんかこう、多分、まあ、現場揉めたんじゃないかと。
揉めはしないでしょ。
だってなんか全然分かんないみたいな
話で。いや、阿部松之助監督の作品出てるよ、あのお兄ちゃん。
あ、そう。
もう、あの筋肉のお兄ちゃん。
しかも、あれが一番そのカットが多いのが気になって、カットっていうのは要するにこう、テンション違う。要するに完全に時間飛ばしてるなっていう。
ああ。
だから何回もやり直してるんだろう。
多分やり直したんだろうね。うん、
あれなんか落ちあったんだっけ？
あれはだから最初は、俺が見つけたんだ、いや俺が見つけたんだっていうところから、うん、あのじゃあお前にやるから、俺は子供いるあの、まあ、うちの子供には我慢させるからいいよって言ったら、今度お宅の兄お兄ちゃんの方がいやいや子供のものを取り上げるわけに、いや俺も一回いらないって言ったんだからお前って今度押し付け合いになって、うんうん、それでじゃあ半分こでやりましょうって言って、持つのは俺だよって言って、いや僕がって言って、今度は取り合いになるっていう、うん、そういう話ですよ。
なんかあれなんですかね、その落語的な、
そう俺もね落語だと思った
ことをずっとやっぱりやりたい人なのかな、もしかして。
あのね、落語にして一人の演者の人が講座に上がって喋ってるんだったら、うん、どの話もね、うん、そこそこと普通に、あの言葉のかけ違いでこう面白みを出すようなシナリオを目指してるから、うん、落語だったらそんなにあのきつくなかったんじゃないかなと、うん、特に その、ゲームの後の次のやつはよくできてると思った俺。
ああ、この接触事故、
接触事故、これはあの
これはあの一人は、うん、夫が浮気して、うん、その浮気相手の女が来るのを待っている妻、
人妻
ね、そこに、はいはい、接触事故を起こして、うん、旦那が会社にいる間にいる、あ、仕事で忙しいから、奥さんの元にあのそういうのは届けてくれと、
示談金、
示談金を届けてくれって言われて、接触事故を起こしたその女の子が入ってきてというね、うん、妻のところに、
そう
で、その妻は相手が入ってきた女の子が浮気相手だと思って話すんだけど、その相手の女の人は、奥さんに、接触事故を起こしたことを謝ろうと思って話をすると。
で奥さんがプリプリしてる、うん、もうすごくツンケンしてるのは、うん、あのその交通事故に関して起こってるんだという勘違いをしたまま、お互いのこの言葉が ね
アンジャッシュのコントみたいな感じ
で、ね、あ、そうか、これがいいな。
アンジャッシュのコントはそんな感じだけど、
だから、うん、本当言葉のかけ違いかけ違いだけでずっとやってる、うん、ただそのかけ違いのテンポはずっと同じなんですよ、うんうん、これ、うん、じゃあ今度こっち、じゃあ今度こっち、今度こっち、今度こっちっていかないので、うん、ずっと接触事故、うん、これ事故ですからって、あんた何言ってんの、うん、人の旦那寝取っといて、でその人の旦那寝取っといてっていうセリフが出ないから、うん、ずっとお互いにこうかけ違いのまんまでいくっていう、うん、あの決めの言葉を言わないからお互いが分かんないっていうだけであって、うんうんうん、話がこう転がっていく感じが
平行でこういっちゃって、
平行でずっと言ってるんで、うん、あの面白さのテンポが一緒になっちゃうんで、最初あって思うんだけど慣れちゃうんだよね、すぐもう少し転がしてくれればよかったかなとは思うけど、でもあのシナリオとしては俺はこれが一番、
まあそうね、うん、シナリオとしてはちゃんと考えてるなっていう、
考えてるなっていう、その言葉の選び方とかもあのよくできてる、であの2人の女の人の演技、特に若林直子さんとあの人妻の方の演技はまあ手慣れたもんですよ、うん、さすが網正之助組の長連女優だけあって
あれは監督とできてんのかな、
何言ってんだできてないでしょ
そのシオンじゃねえんだろ、そ
っか、いやなんかちょっとやらしい感じでちょっと悪いやな、
あちょっとエッチなんだよね、なんか見てくれがねあの人ね、
そうそう
そ
う、
それでやっぱ撮り方に関してはだからあんまり本当こだわりがないんだね、多分
撮り方はなんかもう本当どうでもいいカットだよね、
まあ、記録してるとかさっていう感じだよ、
ただ映してるだけ、うん、
興味ないんだね、
普通に撮ってもこんなに緩い構図になんねえだろうっていうような構図だもんね、
ただこの網正之助監督って、うん、クズ映画って言われてるものがすごい好きなんですよ、ミミズバーガーとか
さ、はあはあ、わざとやってる、
わざと、いやわざとっていうわけでもないけど、うん、やっぱり自分がこう自殺するかもっていうぐらいに人生で失敗して落ち込んでる時に、うん、その時にミミズバーガーの監督からたまたま電話があって、うん、お前元気ねえじゃねえかって、どうしたの、いや実はって言ったら馬鹿山死ぬんじゃねえって言われて、ちょっとそれでこうちょっと人生持ち直したみたいな、ちょっとそういう温まるエピソードもある。
なんだろうそれ。ミミズバーガーの監督ってあのアメリカ人かなんか。
テッド・V・マイケルじゃない
の。その人と知り合いなの。
知り合いなんでしょう。まあ、バイヤーとしていろいろ、
ね、
いろいろ、ね、あ接触があったんでしょう、ね。だから。
あのミミズバーガーを再販した人。
再販した人。
あ。そうなんだ、あの人なんだ、
そういう活動をずっとやってるんだ
よ、なるほどね、うん、じゃあ最後の、うん、大阪最後の日
やってきました
ね、来ましたこれ、秘密兵器が少女によって奪われた、うん、果たして少年と博士は脱会できるのかね、
そんな話だったっけ
そんな話じゃなかったね。そんな話じゃなかったね。
あれさ、あの起爆装置の言葉を最後彼女が言っちゃうじゃないですか。みんな大好きっていうのが
っていうその言葉を言ったからドカーン、う
ん、起爆装置、うん、みんな大好きって言葉がキーワードだったんだ。
なんだろうね。
みんな大好きドーンみたいな、うんうん、そういうことか。
だから結局博士の娘がバイオリンの発表会にお父さんが来てくれないかったから、うん、いたずらで困らせてやろうと思って盗んじゃうんだよね、うんうん、新型爆弾を、うん、
新型爆弾を、
それでお父さんは返せって、はい、それを爆発させると大阪が吹っ飛ぶぞなんつってね。それでそこにいる少年は女の子のことが好きだから女の子の味方をするんだけどっていう話だよね、
うん、だけど本当はお父さんだって聞いて、うん、でまあ、お父さん昔はよく遊んでくれたのにこの爆弾の研究するようになってからちっとも構ってくれない、うん、昔みたいになんか動物の真似してよと思ってお父さんと男の子が一生懸命動物の真似バーンとね、うん、動物の真似してみたりして
パリみた
いな、お前のこと好きだって言ってるだろって言ってはい返してあげるみたいな、二人のことみんな大好きだよって言った瞬間にそれが起爆装置でドガーン
ね、
ありがとうございました、ありがとうございました、お後がよろしい
斬新すぎる。
橋本知事もびっくり。市長か。
こんなんそれさ、だからこうやって話してる方がまだ面白いような気がするんだよね。映画より。あの構図って意味だよ。これが一番ひどかったよね。
これがひどかった。
構図としては。
これがひどかった
。ひどいよこれ。
気の抜けた構図。
制約がないじゃないですか、公園だったら。うん、もっといろいろ撮れるのに。
俺やっぱね、室内の映画きつかったんだ。これが一番ね、なんかね、風通しが良くてよかったのは、外だったからだよな。
逆に
。構図。ああ、ええわ、みたいなさ。ああ、風通し良くてええな、みたいな。
ひどかったよ、これ三脚使ってんだなっていう以外は、なんかテクニックっていうものが全く。
三脚使ってんだ。
全く感じられないっていうね。
確かにね。いや、辻さんはもうただ吠えむだけですよ。苦笑いですよ。
まあ、一番良かったのはあの DVD だったジャケットね。
だからね、あれなんだ。俺ね、借りて最初 DVD のジャケット見てなかったの。うんうん、それで見終わってしまう時になって見てね、すっごい笑っちゃったわ。あの瞬間を味わうだけでもね、十分俺価値ありました。だってさ。爆発、大阪の街みたいなのが、うんまあね、すごい高層ビルみたいなのがドーンって爆発してる、うん、そのなんか裂け目ができちゃってさ、うん、水がドーンってナイアガラみたいにしたのでなってる、うん、まあまあいいよ、うん、イメージとして、うん、なぜか木があってさ、うん、その上に氷がいる、
黒氷がね、
黒氷ってなんでその、ね、黒氷見た瞬間にすっごいおかしくなっちゃってゲラゲラ笑いました私、これいい根性してますよ、あとデザインした人いい根性してる。
あとギャグなのかわかんないけどさ、最初にさこのこのビデオは米制作国である米国に現存するマスターを使っておりますので、ノイズがあるとことがありますみたいなのが入ってて、どういうことこれ。何言ってんのこの人。面白くもねえし。
それもなんかあれなの。そういう映画があるなんか。ちょっ
とバイヤーの人がなんか。
いや、それかオマージュじゃない？オマージュ、実際そういうことは入れてる映画があるんじゃない？
多分ミミズバーガーとかにの頭にそれ入れてるんじゃない？
ああ、そっかそっか
そ
っか。
そういうのが好きなの。
オマージ
ュ。あれ、アメリカとかのマイナー映画が好き。そういうのはそういうの頭入ってて、はいはいはい、っていうのがあったから、それも真似して。
あのジャケットだけで借りた人からしたらね、完全詐欺ですよ。
ちょっとそれが楽しいじゃん。
あ、まあでもそういうテイストが好きなんだよね、多分ね。うん、
それは楽しいじゃん。
それを楽しんでねっていうことを。
うん、もう俺は十分笑いました。
イカ様興行史的なね。
うん、それはすごいね、面白かったです。あの表のあの絵だけでね、十分笑いました。
1ミリも出てない。
1ミリも出てないんですよ。これ俺返すまでね、そのパッケージ見て何度も笑った。
多分あれ天王寺動物園から逃げていた
って言ってたと思うんだよ。ジャケットにはもう物語があるんだよ。
そう考えるとジャケット描いた人は見てないんじゃないかな。
いやー、だからアクション映画でさ、デモしないその戦車が出たりするのとかね、まあ、ポルノ映画で出てない女優がパッケージに映ってるなんてのはさ、まだ許せますよ。だからヒョウは関係ないじゃん。本当
全然関係ないじゃない。
しかもちっちゃいのね。
ちっちゃいんだけど。
すっごい控えめなんだよね。
控えめなんだけどさ。メインは爆発、そのナイアガラの滝みたいな亀裂を見てほしいからさ。
じゃあ出さなきゃいけないんだ
よ。それが味なんだって。それ気に入りました、すごく。
あ、なるほど、
ね。評価よ、みたいなさ。
じゃあ皆さんもあのツタヤに行ってこのパッケージだけちょっと見ていただいて。
いや内容見てからじゃないと笑えないじゃん。
あ、なるほどね。このギャップを楽しむ。
今日のギャップを楽しむ感じで。
じゃあ楽しんでいただければ。
こんなにこう時間経つのが遅い73分はなか
ったっていう。73分。
近頃一番
あるね。じゃあそんなところでね、はい、大阪最後の日
でした。まあ使えない部分多いですけど。
じゃあそんなところで、はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。